今日の水戸黄門様は3週連続でお越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして前駐スルタンオマン国特命全権大使の小林俊則先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先々週はちょっとまとも、
はい、
で先週はむちゃくちゃな番組でしたね、
はい、
もう、
ま、井戸端会議的な内容でしたね。
そう先週の話は、
はい、
ポント町の松の家で話してる話だね、おそらく今日は実はね、なんで3週目、はい、残ってくださいって言うたがいたらね、
はい、
最後にちょっと先週の最後にね、
はい、
あの大使も長官も言われたように、これね世界的にね、
はい、
ものすごく影響を経済も含めて、
うん、
受けていくと思うんですね、
はい、
でその時に日本という国がどういう立ち位置で、
はい、
どういうふうな部分で対処すべきかっていうのを、
は
い、それこそね大所高所からお二人やった話せる地位におられるんで、はい、
うん、
これねやっぱりね、まずね長官ね、これこういうふうな問題が生まれてきたって、軍隊と警察のバランスというのはいろんな面で、例えば戦前でしたら今日本は軍隊より警察が割と社会をね、
はい、
ちょっと戦前の日本っていうのはね、ものすごく軍隊の力多かったですよね。
そうですね。
だから、まあ、日本の戦前を我々はもう、私戦後生まれやからあれですけど、
はい、
戦前の人は知ってても、うん、日本人の大半は知らない、
うん、
これはやっぱりね、僕はやっぱりお二人に聞きたかったのはね、
はい、
パレスチナなんかものすごく特殊な地域ですよ。その時に今回みたいな事件が起きた時に、
はい、
治安出動っていうのは我々は警察は思いますけれども、
うん、
これも長官おそらくもう軍隊の治安出動になってしまうでしょうね。
あの今回のはあれですよね、あのそうだと思いますね、
うん、
あのやっぱり最初に起こることっていうのは警察事象のような形で起きてくる、あの戦争が今は多いと思うんですけれども、
うん、
まあ、いろんなその破壊行為から始まってですね、でいきなりこのロケット弾がドーンと飛んでくるのはもうこれは明らかに戦争ですけども、それと同時に地上にこう展開されますでしょ、戦闘員が、
うんうん、
であれは結局あの戦闘員なんでもう戦争ですよね、
うん、
そのゲリラ戦っていうか、ですから最初からもう軍隊ある程度出てって制圧しないと、警察力じゃおそらくなかなか対応しにく、あの しきれないと思います。
その辺は大使どう思います？
いやもう今長官がおっしゃった通りで、もう、まあ、今回のそのハマスとイスラエルの関係はもう完全に戦争状態なので、おそらくもうそのイスラエル側も仮にその、まあ、今回違いますけども、仮にその、まあ、警察が対応するような事象であってもですね、割と傘にかかって軍隊の よりその強力な火器で、行こうという、もともとそういう思考がおそらくあるので、今回はもうもともとひどいことをされたわけですから、
うん、
それのもう100倍返していこうとというふうに、まあ、もうそういう意味で戦争状態っていうふうに思いますね、うん、
ただあのびっくりしたのは、堂々とテレビの前でパレスチナのハマスを何してくれとんねんと、
うん、
ハマスは俺らに災いしかって言うて、
はい、
もうほとんどの人間が言うてますね、うん、それはやっぱりそういう面ではそのもうあこまで行けばもう力だけの話ですから、そういう面では日本っていうのは本当に平和ボケしてますね、
うん、
もうちょっと未来な社会を感じるべきですね、
うん、
ただ一点ね、
はい、
テレビの報道を見てすごいなと思うのはね、
はい、
報道してる側はただ伝えてるだけやね、
ほう、 現場のね、うん、模様を、うん、はい、
ちょっと本当は伝えるプラス自己論評がなかったらいかんはずや、
うんうんうん、
現象だけしか伝えてない日本の報道っていうのは、
うん、
果たしてそれはフェアなのかなと思う。いろんな意見があってもいいべきやし、
う
ん、
そうですね、
うん、そらパレスチナの現状自分はこう思いますよって、
うん、
それが本当のプレスやと思うんですよ、
うん、
それは多分その日本のプレスがのほとんどがですね現地に行ってないからだと思うんですよ、ね、
あ、なるほど。
紛争とかこういうことが起きた時に大体その要するに現地に行ってる海外のそのネタをまあ伝える、あるいは翻訳をするというのがもうほとんどなんで、うん、おそらくちゃんと自分の目で見てなんか判断をする多分根拠がですね、ベースが多分あんまりできてないんじゃないかっていう気がしますね。
そうですね。そら今大使言ったみたいに現地に行って、
はい、
そしてっていうね、それがねやっぱり日本っていうのはないですね。
ないです、
うん、ただ朝日新聞のその部分とかテレビ局の本当の人間がいて、
はい、
ほとんど出てくるのは現地に住んでる、
うんうん、
日本の人がね、その人らがね言えることっていうのはねこんな目に遭ってますっていう部分、
うん、
それは本当はプレスというのは現状に対してどうなるかっていう予測論を言わないかんのに、
そうです、ね、
ほとんどないですね大社あれ、
うん、あんまりないと思いますね、
やっぱりその辺がやっぱアメリカなんかどんどん行きますもんね、
はい、イギリスアメリカ、まあ、それで記者の方もよく亡くなったりしてるんですけども、うん、まあ、それが言われるか別としてやっぱり少ない、ゼロとは言わないですけどやっぱ少ないですね、
うん、少ないですね、日本はね、そのどこまで行ってもね、なんていうの、第三者的評論家やね、
うんうんうん、
そうそう、戦後も70年以上ずっとそれできた国やから、
はい、
やっぱもうちょっとね、
うん、
メディアっていうものを、うん、一般の人もやっぱりもっとある部分では一般の人がやっぱり声を上げるべきは思いますね、
うんね、まあ、どの番組もね、うん、なんか同じような伝え方になってきてますね。でどうなるんでしょうかって、いやどうなるんでしょうかって、うん、そうそ
う
みたいな、
ね、そう、僕ね新藤さんおるから言うんじゃないけど、時代劇減りましたね、
まあね減りましたね、
僕はねやっぱりね、あの今の番組の作り方間違ってると思いますよね、
うん、僕もそう思いますね。
あんなねどっちかって言うたらね、うん、評論できないような、うん、誰とは言えへんけど人がね、うん、
はい、
平気で評論するわけでしょ、
うん、
それをね拍手喝采で、
うん、
うわーって楽しく見てる、やっぱり最低ね、うん、政治評論すんねやったらもうちょっと政治を勉強せえやと、
うん、
でもねそれもやっぱりね、あのアナウンサーなんかもそうなんですよね、自分たちが要するにそれをきっかけになんか、
はい、
ね、出ていこうみたいなあれが多いでしょ、う
んうんうん、
そうじゃなくてやっぱりね、政治やったら政治、
はい、
ね、まあ、芸能は置いといて、でもやっぱりアナウンサーがしっかりしてくれんと、
うんうん、
と思いますけどね。
バラエティがこれだけ多い国なんかな、
ないですよ、やっぱりどっかの曲はニュースだけにしてくれるとか ね、なんかそういう風なんが欲しいですよね。
どっかで時代劇って歴史を、逆にね、
そうですね、
うちの子供が旅人がねこうやって荷物を
前を
して、パパあれなんていうのって、あれ振り分け荷物っていうねって、
うん、
そういうのちょっとした部分でね、歴史的な問題ってありますよね、ちょっと前東川さんとねこれご飯食べながら喋ってた、はい、日本でねこのラジオでも言ったけど、
はい、
江戸時代の日本って世界に冠たる環境と、
うん、はい、
すごい国なんです、あの、うん、学問的文法率も低いし、
うんうん、
そういう面ではね全然それ表出てこない、
うん、確かにそうですね、
うん、江戸時代ってほんまにめっちゃくちゃ綺麗に、うん、
SDG で下回らへんわ、
そう、いや本
当にマットシステムがねきちんとなっていた、
うん、だからそういう意味では循環型社会でね、ものすごいいい社会やったんですよ、
はい、
そうすると東亜知性をあんまりいいように言ったら困るから、
うん、
なんか江戸時代ダメやめた、全然違うんですよ、
うん、
ヨーロッパから来た人間が書いてるわけですよ、
は
日本の環境すごい綺麗、親切、で勉強できる、世界でこんな素晴らしい国はないよって書いてんのなんぼでもあるんです、逆にあのアーネス佐藤なんかも書いてますよね、いや佐藤って甘い佐藤ちゃいます逆に幕末 の、 あのイギリスの外交官、
ね、ダジャレ
がなんで書いたらね、まともな話すればするほどね、やっぱりね、人間は緊張と緩和のバランスがいるんです、
なんかあの長官お休みモードに入ってられますけど、ね、
それはね長官のね、はい、甘さ
甘さ
あのね、お休みしててこの番組で、あの当たるのをまだ気づいたあれ、
はい、まだ気づいたあれ
長官の根本的な部分で、はい、あの日本として今回の事件とかロシアのああいう事件にしたって日本は提言としてどこを中心に提言すべきやっていう、思います。これもう個人の意見で
結構、まあそのなんていうんですか、実現可能性はともかくとして、もっと前に出るべきだと思うんですよ。例えば今 CNN なんか見てると各国 の、 その大臣とか首脳がいろんなコメント出してますよね、で、まあ、さあの小林さんおっしゃるように電話をしたり当事者たちにですね相当いろいろこう働きかけをして、その要するに激化するのをなんとか止めたいという思いを伝えてると思うんですよね。で日本はそういう動きが本当にこうちょっと報道を見る限りは出てこないので、世界の中でこうあの発言をして、で国際社会をある程度リードしていくっていうそういうあのパフォーマンスが見えない。でもしあのやるとすればね、あの確かに市民が一番大事なんですよね。これ以上やっぱり市民が死ぬという事態を避ける、でそれは人道的な問題もありますけども、これであの全面的にイスラエル軍が入っていってあの大量に死者が出たらもう分断は間違いなく大きく深くなるので、パレスチナはみんな反発しますか ら、だからそういう事態を避けるような動きを日本政府も国際社会の中にで一員としてですねもうちょっとやるべきじゃないかとは思います。
今聞いててね、あまりにも長官って、昨日の夜と違うな
すいませんさっき目が覚めました
ポント庁の長官とね、この今のねもう真っ向勝負の論評とね、あまりの違いに、
ポント庁でこんな話してもしょうがないでしょ。
あの、ね、僕はね普段ね、個人的にああいうとこ行くときに、ポント庁で、あの経済正義論を話してるんですよ
絶対ないと思います。
ないですよ、だってムカデの足回りじゃないの、ね、そう
普通ね百足の話です、ね、
それは長官とか大使に合わせたん
や、なるほど。
普段は自分知らんでしょ、普段の私は、
普段の私が
もう道もね、ま、はい、っすぐ歩いてるの、ね、
まっすぐ歩いて
る、全て若い頃はね、今もずっと真実一路や
ん。そうなんです。
昔は真実十字路やったけど、お二人はね、ずっと真実十字路
ずっとってことはないと思うんですけど
さあそれでは次は、ポント庁の大使と、これから話していただく大使のギャップを楽しみながら聞きましょう同じ雰囲気の質問ですけれども、大使どうですか。
喋りにくいですね。まずその今回のパレスチナの事案で言うと、前回も申し上げましたけど、日本っていうのは世界の中でも非常にそのパレスチナにもイスラエルとも友好関係を持っている非常に珍しい国なんですね。でこの立ち位置でやはりそのちゃんとその和平に向けた何らかの努力、それが成功するかどうか分かりませんけどもっていうことをやっぱりやるべき でそのためにやっぱり前に出る、先ほど長官がおっしゃったと同じことになるんですけれども、やっぱり前に出るべきだと思います。現在でも例えばあのこれまでもですね、そのパレスチナの事案に向けていろんな経済的な支援だとか、それからその融合に向けたいろんなプロジェクトをやったりとか、地道ではありますけれども、まあ、一生懸命やってきてるんですね日本って。まあ、それで一定の評価を 受けてるわけです、現地でも。そういう立ち位置にあるんだから、やっぱりその日本のまあ信念っていうのはこれだと、平和に向けた信念はこれだという軸をしっかり持ってやっぱり当たるっていう、それがあのもしかしたらうまくいかないかもしれない、うまくいかないことの方が多分多いんですけども、でもそれを示すっていうことが、そのパレスチナ事案もそうですけども、世界に対して日本のスタンスを見せるっていうことにつながるんで、そういう胆力みたいなものですね、やっぱり示すべき時なんじゃないかなという気はしますですね。
そうですね。というのは、出るべきところを出れない日本の政治っていうのは、やっぱり一体何があんねやろと逆に思っちゃいますね。例えば中国問題でもね、言いたいこといっぱいありますよ本当は、中国の上の人なんか仲良い人多いからね、
はい、
日本の国ってね、割といつからですかね長官、こういうふうに言えなくなった国って、
いつからなんですかね、
なんででしょう、
こういう時こそあのお互いにこうあのなんて言いましょうか、あの友好関係を築いてきている日本だから、やっぱり言えるはずなんですよね。もあのあんまり取り上げられないっていうか、相手にされないようなあのなっちゃってるのかもしれないなと思うんですよね。例えばアメリカなんかやっぱりもうかあれですよね、もちろんですけど、まあ、ブリンケンがもうあっちこっち行って、一生懸命いろんな
本当です
あれしてるじゃないですか、あの話し合いを、だから、まあそこまで行かなくても日本もやっぱ誰が行ってですね、でやっぱりあのなんていうんでしょう、考え方を伝えるっていうか、まあ、国際社会はこうだよっていうことを、まあ、その一員として、もっと やれることはあると思うんですけどね。
あの環境問題って世界的な問題で、これビジネスも含めてすごい重要なキーなんです、
はい、
アメリカケリーっていう環境特使を中国に生かすわけです、そうすると環境のいい国って日本のはずでしょ、食べ物も水もね、空気も、そやけれども日本はそういう運動しないんですよ、ほんならアメリカが中国に行ったら、反対にケリーさんに対して中国の環境特使を持ってくるわけでしょ、
そうなりますよね、
中国行くなったらまず日本にも来てよって、日本に来ない、中国より環境問題に関しては日本はある面では世界でトップですよ、京都議定書にしたって、それと日本には来ない、でそれを何とも思わない、私は日本の政治家っていうのは、それはいかがなもんかなと思いますね、国民を動かす力っていうのはマスコミの力って大きいんで、そのマスコミがバラエティで取り上げてあきませんよね、
やっぱ
り、
いやもうバラエティになってますから、もうニュース番組はバラエティですから、本当に
それがね、私ね、昔ね、政治経済の論評をね、まともな MC が仕切ってましたよね、そんなね、それがね、個人的には吉野さんって賢くしてから売れたいと思うよ、50何年の仲間やけれども、本当にフェアでまともな人、吉本の社長になった時も、有馬っていうね、北野新地のクラブに行った時に、偉い人と一緒に行ったわけでしょ、行ったら一番控えめに黙ってはるから、最後に、この人吉本の社長、吉野社長やねんって言うた途端、ホッセさんが全部、吉野さんとこに行ったね、みんな聞くの、いやみんな聞くの一緒やねん、ダウンタウンのまっちゃんってどんなんですか、吉野さん知らん、
そら分かった、さんまさんとか、
さんまさんぐらいは知っとるな、とことん若い 人は会うたことないからね、最後は全部吉野さんに持っていかれるあのあれよ、シンガポールに交番教えたん、長官やから、
長官が、
そうですね
いやあのそういう仕事に昔携わったわけで、
あ素晴らしい、
そうや、
でもシンガポールもね今結構大変なんですよ、シンガポールってね、日本と肩を並べるぐらい治安のいい、まあ治安なんですけど、今ね 犯罪発生率見ると日本の2倍ぐらいになっちゃってる。この5年間で急激に悪化してるんですよ。それはね、交番じゃ止められない犯罪が急増してるんですね。海外からのネット利用とか電話利用の詐欺なんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
これね、やられ、まあルフィ事件がそうです
よ
ね。
はいはいはいはい、
やられちゃうと、まあ日本の警察も直接は手出せないじゃないですか、
はいはい、
シンガポールも全く自分のところじゃどうしようもないんですよね。
なるほど。
で、友好国だったらいろいろ協力を求めて、うん、で摘発してもらったりできるんですけど、うん、非友好国からやられるとちょっとこうなかなかその協力が得られない、
うん、
でブレーキがかかんないんですよという状態なんですけど、だから交番でね一時代作ったんです、シンガポールの治安も。だこれからやっぱそれを超えた、
あ、そうね、
要するに IT 時代のその防犯って言いましょうかね、うん、がどうしても必要になると思いますね。
オマーンの治安っていいのはそれはやっぱり交番みたいなルールするもんがあるんです
か？交番みたいなのないかったと思いますね。
ないのに治安がいいっていうのは、
まあ警察がすごいしっかりしてるっていうのが一つ、それからまあサウジとかに比べれば産油量は少ないですけども、まあ、石油天然ガスのお金があるので、うん、まあ皆さんがそれなりに豊かだというようなこととか、あとはまあ民族性が非常に穏やかな人たちなので、
なるほど、
まあそういう面もあると思います、ね、非常に治安は日本よりいいと言って市長官に言われますけど、非常に良かったです。日本並みに良かった。
こうカットしたいかんよただね、僕最後にね一言言いたいのはね、経済が全て支配してしまう国っていうのは、
はい、
やっぱりね発言力のある国がますます有利になります、
うん、
それは経済が全てになってきてる社会において発信できなくなったら、それはもうダメですよ、うん、国家として、
うん
うん、それはその辺はね、
はい、
最後はね、
はい、
ちょっとポント庁から離れた、はい、まともな発言で終わりましょう
3週にわたり本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林俊則でした。